青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回はゲストをお呼びして3人でお話ししたいと思います。まずはレギュラー的存在の伊藤くんです。
はい、お願いします。
お願いします。で、そして今回はスペシャルゲストをお呼びしております。後継ぎファーストの管理人の山名千恵さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回山名さん、ジルさんって呼んでもいいですか？
はい、ジルとみんな呼んでます。
はい、じゃあジルさん、
ジルさんに3もいらないです。ジルでいいです。
マジですか？
はい。
じゃあ今回ジルをお呼びしたきっかけを少しお話しすると僕と伊藤君でこの農業業界の事業承継進めようよという話をしてて、まあ、業界的にはね、経営継承っていう言葉が先立ってるところなんやけども、なんかこれは経営継承か事業承継かっていう話は僕らはちょっとナンセンスだなと思ってるので、僕と伊藤君は事業承継っていうふうに、呼びかけてると。で、農業界は農業界で、他の産業界も事業承継って大事だよねっていうようなことで、こう後継ぎファーストさんというか、一般社団法人のベンチャー型事業承継さんが先んじてやってるなっていうようなことを思ってて、僕らは陰ながらずっと覗いてたという感じで、今回ゲストにお呼びしたという感じでございます。後継ぎファーストとは何かっていうところを少し押さえておきたいなと思うんですけども
、後継ぎファーストはですね、39歳以下の同族経営の後継者しか入れないオンラインコミュニティです。で、最近はその学びのプラットフォームと呼んでるんですけれども、それこそ本の趣旨と同じで、社長になるまでにいろいろ片付けておかなきゃいけないこととか、やっておいた方がいいこととかを、こう、まあ、お互い、こう、学び合うみたいな、その小さいグループがたくさん、こう、いろんなテーマで、いつでも作れて、壁打ちをしたりとか、このチームの中で体験シェアをしたりとかですね、なんかそういうことができるオンラインプラットフォームです。で、これはなんか、やっぱりその、今日皆さんも多分経験されてると思うんですけど、やっぱり事業承継って、その会社の中で、まあ2、30年に1回しか起こらないことで、会社の中でなかなかこう、解決策がない中で、でも目の前の日常って、小さなこう業務改善をやろうとしても、なんかお父さんが立ちはだかって反対するとかね、なんか子さんの人、社員さんが協力してくれないとか、本当に目の前のいろんなことと、こう、なんか戦いながら、彼らはちょっと未来の20年、30年後、会社を生き残らせる立場として奮闘している中で、なんかもっとフラットに横につながれるような場所を作りたいなと思ったんですね。で、やっぱりそのコンサルタントとか、なんかそういう人たちではなくて、そういうなんか正解を教えてくれる人ではなくて、自分たちがもう自問自答とか、もうなんかもうこう瞑想とかしてるところをお互いが励まし合って、瞑想なんだけどお互い励まし合って瞑想してるみたいな、その熱量を維持、瞑想のための熱量を維持するみたいな場所を作りたいなとは。だからなんか簡単にお金を払ってコンサルタントから正解を教えてもらって、ああそうですかっていうことでは、多分彼らが社長になってから、なんかワクワクする未来が待ってない気がして、私的には。だから、その自問自答とかも含めて、こう、みんながそれをこう、頑張って続けられる環境を作りたいと思って、だから、コンサルの方は一切お断り、っていうところをすごい厳密にやっていて、もう、純然たる後継者だけのコミュニティでやってます。
めちゃくちゃいいですね。結局ね、自分の会社の中とかだけだとすごい視野が狭くなって、周りになんていうか親父の味方ばっかりとかになってくると、これは僕が考えがおかしいのかみたいな、そんな 迷路に入ってしまったりとかっていうのがあったりするんで、
そうですね、
で、やっぱりこう周りを同じような境遇の人たちが集まって、いや、やっぱり僕は僕の信念を持たなきゃいけないというような、うん、そういう決心の場になったりとか。
そうですね。で、あとやっぱりその、あの全国津々浦々いるので、うん、なんか跡継ぎってやっぱり誤解を恐れず言うと、なんか言い訳しやすい材料が死ぬほどあるじゃないですか、
うん、
先代がとなんかこう意見が合わないとか、うん、あの地方だからとか、規模が小さいからとか、うん、やっぱりなんか、だからもう、いいやってなりがちじゃないですか、うん、もうなんかもう何も考えず、もうあのこう挑戦するのとかやめようとかってなりがちなんだけど、
うん、
このオンラインコミュニティに、まあ、700人ぐらいいる中で、もう自分より田舎で、自分より会社ちっちゃくて、自分よりあのお父さんがめんどくさいみたいな人も頑張ってで、なんかやってるじゃんみたいなのを見ると、
うん、
もう言い訳できなくなるんですよ。
うん、
いや、なんかあいつもやってるしなみたいになるので、なんかそういう意味でも、こう、同じ境遇で、あの、縛って、あの、うん、っていうのは価値が、年代も含めてあの価値があるなと思っています。
うん、実際あれですよね、オンラインだけじゃなくて、実際にリアルに集まったりとか、そういうイベントもやってますよね。
年に2回だけですけど、うん、あの地域によってはその、小さな集まりが、あの、あるんですね。まあ、大阪なんかはしょっちゅうあのリアルでもあのメンバーだけで集まったりしてますけど、
うん、
まあ、言ってもなんかあのやっぱりリアルで集まるの難しいじゃないですか、はい、みんな忙しいし、うん、だからそういう意味では大きなイベントが年に2回ぐらいありまして、その時はもう、うん、あのみんな遠いところから集まってっていうのをやっています、うん、
その、 あの年2回の集まりっていうのは、あれとは違うんですかね、跡継ぎ甲子園とは。
それとは違います。跡継ぎベンチャーサミットっていう、あの、私たちが、あの、主催してるイベントがあって、はいはい、それは、我々の主催です。で、あの、跡継ぎ甲子園は中小企業庁の主催でやってます。
ああ、そうでしたね。
はい、はい。
ね、跡継ぎ甲子園っていう仕組みもすごいいいなと思っとって、で、僕はそれが結構、一般社団法人ベンチャー型事業承継と、ちょっとイコールな感じになっとって、ジルがフィクサーになってその大会が催されてるっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
そういう側面はありそうな気がしますけど、
そうです、間違ってはないかもしれ
ない。なんかその辺って農業界と全然空気が違いますよね。
うん、
うん、なんか今農業界はその事業承継の補助金をどういうふうになのがいいかとか、そんな議論が中心になってる気がしてるし、なんか中小企業からも10年ぐらい遅れとってどういう体制を作っていけばいいのかとか、支援体制をとか、なんかそんな議論をしてる気がしていて、それはもう中小企業がもう10年以上前に通ってきた道で、なんか それ真似してやればいいじゃんって話な気がしていて、かといってこういうある意味運動論に近い部分って全然あの予算がついてなかったり、なんかそんな予算の前にそんな話にもなってないですよね、きっとね。
うん、
うん、なんかそこの辺はなんか農業界でもやってほしいですよね。
そうやね、
うん、でも後継ぎ甲子園は今年4回目ですけど、
うん、
最初初回やった時もみんなしれーってはぁみたいな感じでしたし、なんか後継ぎはぁみたいな感じでしたよ。本当にもうめっちゃアウェーのなんか無理やりとりあえず1回やるみたいな。だから本当に
けど1回やったらなんかなんとなくいいじゃんみたいな感じで、
そうそうそう、
2回やって、2回やったらまたもっとこうしようみたいな感じで3回やって、
うん、
で今4回目に至るっていう感じなんですかね。
そうです、そうです。だから最初の無理やり1回、うん、無理やりっていうのがすごい大事で、
うん、
で、なんで流れが変わったかっていうと、やっぱりプレイヤーの皆さんの迫力だったんですよね。あの、うん、こうやっぱり、各地から 集まってきた若い後継ぎが、こんな業界に課題があって、地方、地域にはこんな課題があって、でも僕はこういうことを絶対に実現しますっていうことを、まあ、みんなが発表してる姿に、ただ本当に多くの人が感激して、で、霞が関の偉い人たちが感激して、で、第2回やりましょうっていうことが自然に決まって、私たちも1回で終わってもいいぐらいの気持ちでやってたんですけど、だからやっぱりその当事者であるプレイヤーの人たちが、発する言葉の、こう、迫力というか熱量みたいなのが国を動かしたんだと思ってます。私たちはその場、あの、き、舞台は用意しましたけど、私たちだけでは絶対無理だったと思います。
なんか誰が旗を振るかの問題ですね、そうなると。
だから今
な
ま
ん
で
か
ピッ
し、
チイベントって経営者が出てくるものだったんですよね。まあ、ほとんどがスタートアップで、起業家の人たちのためのイベントなんですけど、まあ、そこにたまに、中小企業の経営者とかも、こう、潜り込んだりしてましたけど、基本的にスタートアップも、中小企業も、まあ、言えば経営者であって、代表の人が、まあ、ピッチイベントをするわけじゃないですか。でも、後継ぎ甲子園ってまだ社長にもなってない、ただ家業に戻っただけの若者っていうだけで、まあ、高い確率で未来の経営者になりますっていう人なので、全然こう、毛色が違うんですよね。で、自分に権限がまだない中で 会社こうしますって発表するから。だからまあ、だから周囲、地域の人たちも、周囲の人たちも、国も応援してくださいっていう発表なんですけどね。なんかそこに、それを見ている、こっそり見ていたお父さんが初めて息子が本気で会社をやろうとしていることを知るみたいな。なんかそんなドラマもちらほらあったりして。
なんか石川県大会とかからやったらいいんじゃないですか。なんかローカル発でやったらなんかすぐできそうな。
そうやね。
あ、でも本当に本当におっしゃる通りで、ローカルから絶対やった方がいいと思っていて、私的には。私、後継ぎ後継ぎって連呼し始めて11年ぐらいなんですけど、2016年だったかなに、霞が関に道場破りしたんですよ。で、なんか世の中スタートアップとかって言ってるけど、地方にスタートアップなんかいねえって言って。で、もっと、地元で地域で頑張るしかない、若者を支援してほしいと。で、後継ぎって、なんか薄暗く語られがちだけど、後継ぎこそ未来の、地域経済の要です。だから後継ぎ支援っていうのをやってくださいって言って、霞が関のスタートアップ支援担当のとこに行ったんですよ。じゃあ、まあ、縦割りだから、スタートアップ支援と中小企業支援にしか分かれてないから、まあ、できないけど、あなたが言ってることめっちゃ分かるって、その担当の人はすごく言ってくれて、で、国として今すぐなんかこのセクション、もう大きく分かれてるセクショナリズムの中で流れを変えるのが大変難しいけど、地方から一個事例作りなさいってアドバイスしてもらったんですよ。で、たまたま近畿経済産業局のこうベンチャー政策を立案するっていう仕事が降りかかってきて、本当にたまたま。で、そこに、うちの私が所属してた団体が、まあ、コンペに参加して、で、近畿で初めて、その後継ぎベンチャー政策っていうのを、始めたんですよ、小さく。それがうわーって広がっていったんですよね。だから、なんか大きなところから変えるんじゃなくて、ちっちゃいところから一個事例作れって言われて、その通りにやったら本当に広がっていったので、石川からやりましょ
これはどんどん旗振らなければっていう
う。
流れに
なんかもう出版記念もあるし、なんかそういうのにかこつけて、
そうや
で、まあ、農閑
ね。
期になっていくし、やれそうな気はしますよね。
そうやな。 いや、いい感じだね。でもなんかすごく時代の潮目は変わってきとるような気はしとって、あの星野リゾートの星野さんなんかがファミリービジネス見直せっていうことをおっしゃられたのもあるし、なんかこれまでのこう後継者って言ったら都落ちとか、なんか夢破れたものの行き場みたいな、そういうような表現が割とあったりして、僕らもこう後継ぎとして家に戻ったらお父さんのお手伝いして偉いねと言われる20代30代みたいな、そういうような現象があったけど、もうこうやって事業承継大事だよっていうことを言って、でスタートアップって言ったらなんかキラキラしとってかっこいいみたいな、そういう感じだったけれども、こう後継者として、親元に戻るっていうところが流れとして、いい潮目になってきれるなっていうのは感じとしては思ってるんですよね、うん、
なんかもうこう時代的になんか少し前にスクラップ&ビルドみたいな言い方ってあったじゃないですか、うんうんうん、
はい、
でもなんかそれってもう時代に合ってないっていうか、全部こうさら地にしてもう一回作り直すみたいなのじゃなくて、もうなんかこのこれだけ SDGs とかなんかあのこう言われてる中で、なんか全部さら地にしてもう一回作り直すっていうのを繰り返すよりも、
うん、
今ある価値をちゃんと見極めて、なんか若い世代が、これから時代を作っていく若い世代が、今ある価値をこう、時代にアップデートしていく、みたいなことが、うん、ある意味なんかこう、当たり前の価値観になってきてる気がして、
うん、
なんか、うん、そういう時代の追い風もあるのかもしれないですね。
うん、
なんか物をたくさん作って消費してとかよりも、なんかみんなメルカリとかで物を買ったりとかするのとかも抵抗ない時代になっていて、
うん、
なんかその今あるものを大事にするみたいな、なんか当たり前のことかもしれないけど、
うんうん、
そういうのもあるのかもしれないなと思っています、
うん、そう、割と農業界もこう親元収納って僕らは言ってるんですけど、親元収納の支援っていうものよりも新規収納って言ってゼロから農業始めるっていう人への支援っていうのは結構メニューが豊富で補助金もたくさん出とって、で新規収納者をどんどん増やしましょうって言ってるけれども、親元収納への支援はどうするのっていうことを言ったら、いや経営継承支援はすごく大切だと我々も考えておりますだけの回答だったりとか、そういうような感じがあるんやけども、でも実際ね、新規収納でやってる人って言ったら、なんか新しいビジネスモデル を展開する人っていうのは本当にごく一部で、実際はプレイヤーがただ入れ替わっただけで、またゼロから始めた人がトラクターを買うためにとりあえず借りながら少しずつ貯金を貯めてトラクターを買うんだって言って、その10年前を見ると高齢で辞めた人がもう辞めるからって言ってトラクターを手放してるみたいな、それをただ置き換えてるだけみたいな現象があったりするんで、やっぱり経済的にもあんまり効率的じゃないですよね。
なんかやっぱりその今中小企業で言えばもうその第三者承継とか M&A とかもう大事だみたいなことをも大きな流れとしてあって、で、それ自体を否定するわけではないけれども、
うん、
あの、それなんで、まあ、だから要するに後継者がいないっていうことから始まってるわけじゃないですか。うん、で、じゃあなんで後継者がいないんだっけって思ったときに、まあ、もちろんその子供さんがいらっしゃらないっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、
うん、
なんかもう子供に継がせるのももう、なんか遠慮して、親が遠慮してたりとか、子供もこう家業を継ぐっていう未来に魅力を感じなかったりしてるから、後継者がいないっていう状態が生まれてるわけじゃないですか。だからなんかそれの解決策は、じゃあ M&A だ第三者にどんどん売っちゃいましょうみたいなことに今なってるんですけど、なんかそもそもなんかその若い世代がなんか家業を継ぐ未来 に、もう少しなんか希望を持てるような見え方を、見せ方をする努力をしてるのかっていうと、なんか薄暗い、なんか後継ぎといえば先ほどおっしゃったみたいな、なんかこう、都落ちとか、なんか、ボンクラとか、七光とか、なんか、どっちにしても薄暗く語られるみたいな世界がずっとあって、それは若い子を継ぎたいって思わんわって、やっぱ思うんですよね。やっぱり、なんかそういう意味でも、もっとその若い、後を継いだ経営者が活躍している姿を若い世代に見せていくっていうことがすごく大事で、なんか、それをやらないのになんかこう第三種承継で、なんかまあ言えばうどん屋さんを設備だけ居抜きでなんか貸してるだけみたいな承継で、魂も何も承継されてなくて、なんかそれって本当に意味あるのかなって思うんですよね。なんか意味はあるんでしょうけど、でもなんかやっぱりこの地域で頑張ることに理由がある人、が、やっぱり、一番そこに、存続にコミットができて、だから、新しいことに挑戦できるって思うんですよ。長く生き残らなきゃいけないと思うから、できるわけじゃないですか、挑戦って。なんか、こう、安く会社、うどん屋さん変えて、うまくいかなかったらもうやめたらいいわ、みたいな。のより、ばあちゃんの味を俺が 守るんだって 思える人の方が強いんじゃないかなと私は思ってるんですよね。
で、今回ね、なんか本を出版されるっていうことなんですけども。
日経 BP からですね、後継ぎベンチャー志向というタイトルの本を10月10日に、多分書店には並ぶと思うんですが、出版します。で、まあ、Amazon では予約販売も始まっていて、で、この本のコンセプトっていうのが、まあ、後継ぎと、まあ、世の中的に呼ばれてる人たちって、まあ、大体、まあ、いつかは社長になっていく人たちなんですけども、なんか後継ぎ時代、社長になるまでの間に、やっとくと、社長になってからいい、すごく、こう、まあ、いいよということを、まあ、55の項目にまとめてですね、た本です。まあでもこの本がですね、私たち周りに後継ぎベンチャー経営者が110人ぐらいいるのかな。で、その方々に、今もうみんな社長じゃないですか。で、その社長さんたちが、まあ言えば10年前、15年前っていうのは、まあ後継ぎとして一人で、まあ、奮闘してた人たちですけれども、今社長になってみて、後継ぎ時代にこれやっとけばよかったなとか、これ知っときゃよかったなって思ってること何ですかっていう質問を投げかけたんですね。で、そこに対して返ってきた回答が300件ぐらいあって もうこれやっときゃ今こんなに苦労しなくて済んだのにみたいな話がすっごいたくさん来て、で、それをこう、まあ、似たような話とかもあるし、なんか、まあ、すごく特殊な、回答もあったので、
レア
まあ、
ケー
再
ス。
現性がなるべく高くて、わかりやすいものを、こう、まあ、55に集約して、本にしたという形なので、私が、こう、偉そうに評論家っぽく、こうやるといいよっていう話ではなくて、もう、リアルな経営者の人たちの生身の体験から、抽出したアドバイスを私がたまたままとめましたみたいな、そんな本です。
いや、めちゃくちゃいいですよね。結局この事業承継って、農業界だけじゃなくていろんな業界で、課題感はあるし、当事者もみんな、なんか頭の片隅にこれは課題だぞって思っとるけど、でも経験値はそんなないんで、どうしたらいいか分かんない。で、周りもそうなってるんだろうけど、みんな問題だ問題だって言ってないけど、うちだけなんだろうかみたいな、そういうところになってるところに、経験者のこの知見みたいなやつが集まってるっていうのはめちゃくちゃいいなっていう感じですよね。
大体同族の場合って、その事業承継で2、30年に1回しか来ないじゃないですか。じゃあもう先代だって、 継いだことを一回経験してるだけで、継がせることは初めてだし、だから会社の中に一切ノウハウが ない中で、初めてのなんかすごい大変なプロセスを乗り越えなきゃいけないときに、やっぱり先人のちょっとしたヒントとかアドバイスっていうのがきっと役に立つだろうなと。で、やっぱりその親子で引き継ぐ苦労っていうのは、やっぱりその外からわからない、なんかもうエモーショナルな 苦労がすごいたくさんあるので、そこをなんかマインド的にどう乗り越えたらいいかみたいなところも含めてですね、なんかテクニック論ではない話もすごくやっぱり多いので、なんかそこら辺はやっぱりきっと役に立つんだろうなと思いながら念を込めて書きました。
これ実は僕たちは今同じく本を出版しようとしていて、10月15日が校了の第2
あら、
弾の原稿 が
おめ
今
でと
現
うご
在
ざい
進
ま
行
す。
形なんですね。で、今回の第2弾の本っていうのは、実際に事業承継に向けて経営者と後継者あるいは支援者が一緒になって話し合いをしていったり、いろんなことを経営の中のことを順番に確認していったり、ライフプラン作ったりとか、で最終的には事業承継計画を作ろうっていう、そういう記入式の本になるんですけど、今おっしゃった社長経営者になるまでにやっておくべきこと、要はやることリストを作ろうっていうステップがあるんですけど、その辺とすごい合致するなと思ってしまったので、
そうですね。
なんかこの校了に間に合えばそういうコラム入れたいですね。
ああ、そうやね。
この本読んだらいいよみたいな。間に合うかどうかは僕らが原稿書くか次第ですね。ページはなんとかするしかない気もしますけど。なんかそしたら、なんか、結局やることリスト自分で経験したことがない人たちが何しなきゃいけないかって自分たちで考えるのってやっぱ難しいと思うので、経験した方々のそういう苦労話を含めた本を見るっていうのは非常にいいことなのかなって思っちゃったんですね。入れましょうか。
入れようか。結局ね、僕らがこう農家のっていう風な頭をつけて、農業界のところを推し進めようとしてるけど、これってなんか中小企業と農業は別っていうことを言いたいわけじゃなくって、みんなに当事者意識を持ってほしいっていうようなところがあってね。いや、結局後継ぎファーストっていういいコミュニティがあるよって言っとっても、みんな「いや、うちは中小企業じゃないし」とか、なんかそういう言い訳をつけて、ちょっと問題をなんか先送りをしようとするから、いやいや僕らもちゃんと事業なんだからっていうことを言うために「農家の」っていうのをつけると、あ、俺らのことかみたいな、そういうところをこう促したいっていうところがあるんで、結局は共通点っていうのがかなり多いって思うところはあるし、こう先輩方のこの知見をギュッとしたっていうことで言ったら、再現性、さっきジルが言ったように、こう再現性をかなり意識したっていうようなところがあると、僕らが学ぶところっていうのはかなりありそうな気がするね。
します。逆に今回今ズームで僕の表紙じゃなくて後ろには新しい本の表紙入れてますけど、まあ、農家のってつけなくても、要はなんか事業承継ノートでも単純にいいなという感じがしていて、これを農家じゃない普通の中小企業事業者の人たちがやってもある程度使えるんじゃないかなと思っていて、なので、というかまあ実際農家だからっていう部分って結構少ないですよね。
結構少ないと思う。
なんか農業特有の農地のことを確認しましょうとか、そういう話は出てきますけど、まあそんなような話ぐらいで置き換えて理解すれば十分理解できる内容かなと思いますし、ということはこの本がそれなりに売れたら、次第3弾の本はなんか中小企業の事業承継ノートっていうので出版しちゃえば、今農業界っていうマーケットが狭い中でやってるので、なんかもうちょっと広げられたらいいなっていう気もしますしね。 ていうのをなんか考慮もしてないのにいろいろ考えちゃうんですよね。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。